こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方を呼びして、生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで、未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストは純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
純子さんはですね、結構前から私がフォローさせていただいてたんですけど、先日イベントに登壇されていて、で、
これからするんですよね、あれ4月の。
ああ、そういうことなんですね。そうで、その時に多分告知をされてて、あ、こういうイベントに登壇されるんだと思って、で、気になってまたツイッターを拝見していたら、はいはい、私ですね、ここ数年っていうか、ここ1年半ぐらいで K-POP に急速にハマりましてで、この1年で4回韓国行ってるんですけど、
めっちゃ羨ましいですね。で、先週も
そうです、韓国行って帰ってきたところなんですけど。
本当ですか、めっちゃいいですね
そう、
ずっと好きなんですけど、いや、好きになってからもう、はい、いつだろう、子供今3歳で、生まれる前からずっと好きで、でも、うんうんうんうん、生まれる前に1回行ったぐらいですかね、多分。
いや、行きづらいですよ、普通に考えて。それはこの数年は
なかなか
海外もちろん行きづらいはずです。
そうそうそう、行きづらいですね。
ですよね。
めっちゃオタ活してたんですけどね、生まれる直前まで。
そうなんです。それでオタク関連のツイートをちょこちょこ見かけて、
ね、あ、まあまあやってますよね
この人もしやって
めちゃくちゃまあそう、好きですね。
で、韓国語だと、まあ、男性をナムジャ、女性をヨジャって言って、女性のアイドルグループをなんかヨジャグルって呼んだりとかすることなんですけど、うん、女性のグループのツイートが散見されて、
うん、このそうですね、女性のグループめっちゃ好きで、なんか見すぎて若干読めたり、意味わかりますよね。勉強してないんだけど、勉強してるわけじゃないけど、言ってる意味分かったり、
なんか一回韓国に、
そう、ちんちゃとか、けんちゃないよとかさ、一回なんか韓国行くときに、隣に座った人が韓国の方で、で、なんか、ヘッドホンこれ使っていいのかなってなってたみたいで、持ちながら、けんちゃないよって聞いてきたんですよ。で、そしたら私、ねーとか言って、
わかるわかる。
そう、ちょっとそれぐらいならわかるみたいな。そう、別に勉強してないけどわかる。
何にも勉強してないんだけど、
そうそう、
もう聞きすぎてる。
見まくってるから、そうそうそう。ちょっと読めるし、なんか。
そうそうそう。ぼやぼやぼやぼや。わかる。そうなんですよ。っていうのを見て、あ、この人、ちょっとお話聞きたいってなって。
めっちゃ好きです。その話だったらめっちゃ話だった。
そうなんですよ。そう。まあまあ、とはいえね、ちょっとその、このポッドキャストは一応、ね、一応、テックの、業界の方に中心にお話を聞いてはいるんですけど、ちょっとなんでいろいろすっ飛ばしちゃったんですけど、はい、簡単に純子さんの自己紹介を。
話しそうなりました。
お願いしてもいいでしょうか。
今は、GitHub っていう会社で、エンタープライズサポートエンジニアって言って、エンタープライズ向けのプランのプロダクトがあって、それの、トラブルシューティングをメインにした、サポートエンジニアをしてます。はい。
はい、ありがとうございます。急に仕事の話。
そう、ちゃんと喋り始めた。正直本当に、ポッドキャストとかで話すの初めてなんで、はい、でも、うんうん、この話が来たの、昨日じゃないですか。昨日ツイッターで来て、で、今日の朝っていうので、結構、逆にもう何も、なんていうんですか、すごい、ノーガードで来ようと思って。
あ、全然もちろん全く問題ありません。
感覚があった方がすごい思い詰めて考えそうだなと思って、いろいろ何やって。
全然ノーカードで全く問題ございません。
フラッときます。
はい。今 GitHub っていう話だったんですけど、もちろん、
はい、
エンジニアの方でテック業界で働いて、ソフトウェアエンジニアの方とかテック業界で働いてる方だったら、
うんうん、はいはい、
もちろん日々使ってる方が当然多いかなと思ってるんですけど、うちも、うんうんうん、ですね、うち仕事でも使うんですけど、実は家庭でも使ってて、
はいはいはいはいはい、はい、
そう、
わかります、ちょっと使います
そうなんですよ。これ多分なんかあんまり他で聞いたことなかったんですけど、もしかしたら純子さん家はそうかもしれないと思ったりとかしていて、
なんかあれですよね、夫婦揃って IT 系だとスラック使ったり、
そうです、そうです、
それこそね、チャットはスラックメインで使ったり、あと GitHub 使って、 家庭内のトゥードゥーの
管理とか。そうですそうです、おっしゃる通りですよね。そうなんですよ、あの家庭の、ね、なんていうか共有しておきたい情報とかあるじゃないですか。そうそうそうそう、あれをなんか最初は、まあ、結婚したての頃、うんうん、まあ、どういうふうに、まあ、多分共有しようかって話になるのがすでになんていうかテッキーな感じだと思うんですけど、でマークダウンで書きたいよねって話になって、
そうそう、楽ですね。
そうそうそう、でマークダウンで書けて、まあ、情報簡単に共有しやすいのだったら、まあ、いわゆるその iPhone のメモ帳とかでも、まあ、いいっちゃいいんだけど、もうちょっと、
はいはいはい、
なんか管理しやすいものがいいよねってなった時に、あ、 GitHub でよくないみたいな感じになって、
そうです、そうですね、結構ね使えます。
そうそうそう、
あとあのなんか旅行に行くときに、
あ、
持ち物って、子供の持ち物っていつもあれあれいるあれいるとか、
はいはいはいはい、
ワンちゃんもいるんですよ一匹、はいはい、だからすごい荷物、うん、持ってくものを逃したくないから、もう一周のテンプレート作っといて旅行が決まったらバンって切ったら持ち物がバーって出て、わかりますチェックチェック、
わかる、
めっちゃそうしとけばいちいちあれあれ、そうそうそう、
テンプレートいいな、
っていうのはありますね。あれ持ち物、そう、テンプレート作っとくと、
あの
持ち物がね、まあ、更新しなきゃいけないですけど、たまに。
そうそうそう、確かにテンプレートいいですね。ああ、その手がありますね。毎回
あれ持ってかなきゃだっけとかいうのが結構減るっていうか。
わかります。なるほどな。
それは結構
使ったり
はしますね。
まあ、最初はなんかこう夫婦開発とかもちょこっとだけしたりはしたんで、うん、普通にそれも開発として使ってはいたんですけど、うん、だんだんまあそれはやらなくなっちゃって、本当に家庭内のメモ帳として GitHub を使ったりしています。
結構ね、あの特にあの、はい、出産した時とか、
はいはいはいはい、
トゥードゥーくそ多いじゃないですか、こう。
いや本当ですね、
その時はめっちゃ使いましたね。最近はその、いや、
わかります、
さっきの旅行とかぐらいしかやってないですけど、
うんうんうん、いやでも確かになんかもうちょっと多分あの使い込んでいけばいろいろできそうだなと思いつつ、
うんうん、
一旦メモであるだけでもものすごいなんかこう安心感みたいのが
そうですよね、
あるので、そういう感じでも使わせていただいてます。
ね、ありがとうございます、
使っていただいてます、はい、そうで、純子さんは今の会社に入られる前もエンジニアのお仕事されてた感じですよね。
そうですね、 GitHub は今2社目で、1社目があのサイバーエージェントってい
う、
まだ最近だとアベマ TV とかあるのかな、
はい、
そこに、うんうんうんうん、今新卒で入社したんですよね。
ああ、
そうなんですよ。で、7年ぐらい、
はいはいはい、
Java 使ってシステム開発をしてて、うんうん、そこからその後 GitHub に転職してみたいな、うん
うんうん、あ、じゃあもう本当に新卒で最初からエンジニア採用というか。
そうですね、そうですね、そうです、うんうん、そうです、
で入られたっていう感じなんですね。
なんかちょうどサイバーエージェントがエンジニア採用を始めますっていうので、
あ、
まあ、それまではずっと総合職の採用しかしてなかったみたいな。
はいはいはいはい、はい、
でそのタイミングだったんで、こう、うん、なんだろう、別にそのまあ視野にはあったんですよ、自分の就職先っていうか将来 の、
うん、
あの、
うんうんうん、
職業として。ただそのちょうどサイバーエージェントがその新規で技術者採用するっていうので、うん、結構そのアクティブにこうイベントに来られてたんですよね。でその時にまあなんか本当に10人ぐらいの規模 の、 あの、
はいはい、
な IT 系の なんだあれ、なんかそういうちょっとしたあのコミュニティがあって、それに参加してたら、そこにサイバーエージェントが来て、
へえ、
うちちょっと会社見に来てくださいよみたいに言ってきて、
うんうんうんうん、
私当時サイバーエージェント知らなくて、
うんうんうんう
ん、いやなんか怪しい名前だなと思っ
ちゃ
った。なんだろう、サイバーのエージェントですし。
確かに。
まあいいや、でも、
考えたことなかったけど。
そうそう。で、
確かに。
で、まあでも、まあ、オフィス遊びに見てみたいなと思って、そういう IT 企業で行ったら、うん、結構、まあ雰囲気が自分にすごいマッチしてて。で、まあ、あ、じゃあここ入りたいなと思って受けた。そうです。
その時すでにあの自分でコード書いたりとか、
あ、してな、あ、だね、正しくはちょっとしてたんですよ。もともと情報系ではなくて、
はいはい、
大学院行ってて当時、
うんうんうん、
で量子科学ってい
う、おお、
それこそ科学、原子とか元素とか、
うんうんうん、
それどういうふうに揺らぐかみたいなのの 計算科学っていわゆるシミュレーションをするような研究室にいたんで、フォートラン書いてたん
です。
でもバリバリに書けるわけじゃなくて、どっちかっていうと、うんうん、数式をこうバーって解いて、それをフォートランで、うん、まあどうにか実現させて、それでこう原子とか電子で大丈夫ですか、マニアックなのに、
いや大丈夫です、
電波を当てると、電波ってこうエネルギーを加えると、その電子がどういうふうにこう振動するかっていうののシミュレーションをする研究室にいたんで、フォートランは書いてたんですけど、あんまりフォートランに詳しかったわけじゃなくて、
うんうん、なんか研究のために
そっちの、そうそう、研究のためにそういう、
うんうんうん、計算して、
そうそうそうそうそう、
いやー、それでもフォートランかウェブ、
そう、あ、そうなんですよ。で、そのね、電子が揺らぐ研究をね、してたんですけど、うんうんうん、そうそう。あの、マニアックすぎてね。なんていうんですか？
まあね
い。いや、面白かったんですよ。私は好きで、うんうんうん、原子とか電子が。ただ、うんうん、その、ディスカッションができないなっていう、そこに物足りなさがあって、こう自分が行き詰まっても、自分の教授ぐらいしかこうディスカッションの相手にならなくて、でみんなそれぞれあのいろんな研究してたんですけど、原子の揺らぎしてたのは私ともう一人ぐらいだったんで、なんかもうでしかもめっちゃ頑張って数式解いて、それこそずっと1ヶ月ずっとこう、あ、こうやったらいいのかなとかやって、電子ふわふわふわって動くのを見て、もうちょっとなんかこう、
フィードバックなんかないかなみたいな、
フィードバックとかディスカッションとかもうもうちょっとあれでもいいかなっていうぐらいの感覚でちょっと興味あったんですよね。そういうなんか最近話題の IT 系のもうだったらもっとこう楽しいアイディアとかわかります。そっちもいいなって思ったんですよね。その将来職種でやるんだったらこう。
はは、手応えみたいなところが。
そうそう、手応えというかね。面白いは面白いけど、そうそうそう。もうちょっとみんなとわーってやりながら、こういうのやったらどうかな、これはこういうのがいいんじゃないかなって言いながら、あ、動いたね、こういうのできるねとか、そういうのっていうの漠然とした、その IT 系じゃなかったんで、バックランドで、漠然とそういうのもいいんじゃないかなぐらいの、真面目に考えてなくて。で、サイバーさんが、やってるよ、見においでよ、オフィス、みたいな。
は
ぁ。オフィス見に行って、まあ、あ、よさげじゃん、ってなって。で、ランチ行きましょうよ、って言われて、あ、ランチ行きます、はいはいはい、行きます、って言って、
うんうん。
で、その当時、女性のエンジニアの方が来られて、
うんうん、
で、まあ、かっこよくて、私から、うん、その学生時代の私から見ると、あ、この人かっこいいと思って、かっこいいな、とか思ってて、で、まあ、ちょっと、で、サイバーの採用が始まった時に、あの、サイバーの人事の方が電話かかってきて、
うん、
あの、もう採用始まってますけど、申し込んでますって来て。
優しい人事の人。
人事の人、超優しい。ちょっとマジ、今、感謝ですよね。
リマインドされた。
今日やります、みたいな。めっちゃ覚えてます。研究室の帰り道に電話出たら夜。申し込んでますかって聞かれて。
そう
やばい、やらなきゃ。
じゃあそれがアカデミックの方向にそのまま行ってた可能性もあるんですかね。なんかそこ
で視野には入れてて、で、その、まあ、当時もう大学院の修士課程だったんで、
うんうん、
まあ、サイバーエージェントともう一社ちょっと、あ、どうかなって思ってたところが、うんうんうん、もし決まらなかったらもうあの大ドクターっていうか博士号も考えるかなぐらいの、企業で行くなら、まあそこかなぐらいの感覚で。
へ
ぇー。そう、しかも、いや、無知なところで始まってますけど、ほぼ。
だから、
雰囲気で生きる人だ。
てか、さすがにフォートランと、その、いわゆる、多分実際入社してからだと、ね、ウェブのね、開発にその当時使ってたんだと、なんだろう、PHP とかかな。なんか
ね、だからそれこそデータベース何ですかとかそういう感覚で入ったんですよね。
逆に
マジで何も分かんない。 Java はぁみたいな。
あ、
それこそフォートランやってたから C 使ってる人は、
うんうんうん、
おしゃれな言語使ってると思ってて、な、全然もっともっとずつ覚えてますね。なんかそう、みんな、その、割とバックグラウンドが、
うん、
あの、IT 系の人がいっぱいいて、うんうん、新卒で入ると。うん、で、まあ、文系出身の人もいたけど、でも、ウェブサイト作ってましたとか、そういう、
はいはいはいはい、
ね、ある程度のなんかやってきてる人で、うん、でも、こっち、
うん、
フォートランで電子とか原子動かしてた人だから、こっち全然会話が分かんなくて。
ちょっとなんか、まあ、言語は言語だけど、だいぶ全然違うよね、みたいな。
そうそうそう。 なんかそれこそそのサイバーエージェントの面接でめっちゃ覚えてるのが、技術者として IT の技術者として、はい、あなたのその強みは何ですかって聞かれたんですよ。そういうような質問されて、でその時に私なんかこう何もなかったんですよね。でだそれはそうじゃないですか、言ってきなんもないから、まあ、でも小手先でなんか言うのもバレるだろうなと思って、ありませんって答えた、
正直
何もありませんみたいな、
正直者
でも大丈夫ですみたいな、でも絶対に大丈夫、やれますみたいな、それでよく通ってくれたなと思いながら、よく入れてくれたな。
いやー、ポテンシャル感じたんでしょうね、採用の
方は。なんか後で受かってから人事の方に聞いたんですよ、あれやばかったんじゃないかと思ったんですけどそしたらなんかこうなんかわかんないけどすごい自信に満ち溢れてたからいけるかなみたいない
やー、でもそのね、小手先で言わないは多分正しい選択だったんじゃないですかね、それで
言うと。知ったか言うのやめようと思って、何も知って、無理だったんで、ただやる気だけあるんで、入れてくれたらどうにかしますみたいな。
ね、それが良かったんですよ、きっと。いやー、
よくラッキーでしたね。
ね、ってことは、じゃあそれまで、その当時の、まあ、ホームページ作ったりとかなんかそういうことはあんまりされてなかった感じですか？
してないですね。
学生時代とか
一回だけ、学部時代にその IT 系にとても苦手意識があったんで、あの苦手意識があるからこそちょっとやってみようかなと思ってインターンで1ヶ月だけどっかの会社、
ウェブ系のどっかの会社
に、ウェブ系じゃなかったですね、B2B 系のなんかの会社に行って、
はいはい、
ちょっとだけやったことあるんですけど、
うんうんうんうん、
でもまあそしたら案外そのなんていうか食わず嫌いするほどでもないからっていう感覚がそこであってて、で今その研究室に入る時ももうその、フォートランとか書かなきゃいけないの分かってたんで、まあでもそこでそのインターンがあったから、まあそこもなんとかいけるんじゃないかなっていうので行ったの。なんで全く何も書いてなかったかって、そう一回だけインターンで行った。でもそれまでは本当に苦手で苦手って思ってて。
いやなんか当時ってそのちなみにいわゆるガラケーその前ピッチ。その辺りとかポケベルとか持ってました
ポケベルは持ってましたね、中学
の時に。ってことは
そんな時代、ちょっと年齢が悪い、まあまあ、パレてもいい
です。いや大丈夫です、
やってました
ほぼ同じだと思うから、ね、そうポケベルで、あの頃ってそのガラケー用のホームページみたいになったじゃないですか、なんか、
はいはいはい、
ああいうのもあんまりやってなかったですか？あのなんだっけ、全略プロフ的なやつとか、SNS がないから、まあ、強いて言えばミクシーが後半戦でできた。ミクシー
はやってまし、後半戦でやってたけどそれも、まあ、今や多少やってたかな、あと、そうですね、ミクシーはまあまあやってたかな、特に就活時代とか、
あ、
結構友達増えるじゃないですか、就活。それで、あの、まあ、他社に行った子いっぱい、ほとんどですけど、まあ、それで、ミクシーでつながってやり取りしてたみたいなのありましたね。
その手前のなんか、その、ホームページを自分で作って何かみたいなことはほぼやってなかった感じですか？
やってないですね、一切。
へぇ、面白いそれで。
それこそ、そうです、全然、それこそ、その、科学の方が好きでしたけど。
へ
え、そうそうそう、
なるほどな。
だからそれ未知すぎて、未知の世界すぎたんです、大学時代は。だからインターンちょっとやってみたいなと思って。
なるほどね。
そうそう、
なんかその化学の方の、まあ化学の方とか、まあ量子化学ってさっきおっしゃってましたけど、この辺はなんか子供の頃から例えば理科の時間とかサイエンスが好きとかそういうことはあったりしたんですか？数学、算数が好きとか。
算数はすごい嫌いだったんですよね。で、あの高校の時に科学の実験で先生がこう、に校庭の庭に出てナトリウムっていう、
はい、
まあナトリウムのこのこれぐらいの1センチぐらいの ものをこう地面に置いて、うん、水かけてバーンって爆発させた
んですよ。あーなんか実験でね。
そう、それでめっちゃ面白い科学って思って、はい
はい、そこ？
そっから、それなんだ、好きになって、でそれこそ、あの科学に関しては勉強って感覚がなくて、
へえ、
面白いから、うんうんうん、いろいろ自分で本読んで、
はいはい、
でもいや、でもだからって今語れるほどのあれはなくて、ただこう趣味、それこそ K-POP 追ってるのと同じ感じで面白くて好きでしたね。だからそれだけで、数学も物理も苦手だけど、科学のことに関してはとても楽しくやってて、
うん、そう、じゃあその、ってそう、高校の授業の実験というか、
はいはい、
先生がやってくれたのが結構大きいきっかけって感じなんですかね。
そうですね、それがきっかけですね、絶対にそれですね。科学が好きになったのはそれです。
へえ、でもそれまでがその算数も苦手なんかいわゆるその理系科目みたいなものは
全然嫌いでしたね。まあまあ赤点ギリギリでしたね高校
で。いやーそれ面白いな。
やばいと思って、でも科学だけはなんかその別にテスト勉強しなくてよくて、うん、みたいな感じで言ってましたね。科学好きだから、あの、うん、別にその勉強ってか授業もめっちゃ楽しいし、一回聞いたらなんかこう覚えてるし、
好きだからね、
好きだからね、物理とかは全然覚えられないんですけど何回やっても
え、不思議、そういう
ものなんだ。そうそう、不思議ですよね。だからすっごい覚えてます。他の教科は一生懸命勉強しても全然頭入ってこないね。科学は、
うん、
なんかいや勉強してないと思いますね。
へ、
それこそ受験の時はしてますよ、
うんうんうん、
あのいっぱい問題集何回も解いてみたいな、うん、でも、うんうん、その普通の高校のテストはそのあんまりこうまとまった勉強した記憶がなくて、しなくても取れるわみたいな感覚で
いやーそれ本当面白いな、うん、いや私のなんか思い込みで、私はまあずっと文系で、うんうん、あの学校は来たので、なんかこう理系の人っていうのはなんとなく全体的に算数数学、うんうん、それからまあ科学化学とか物理とか全体的に得意なもんだとなんとなく思ってたんですよ、うん、そっち方面が得意みたいな、そんなことないんだと思って。
ないですないです。いや私もともとそんな勉強もできなくて全然できないタイプで、
面白いな
本当に勉強できなくて、うん、そうそう、理系に来たのもなんかその中学の時に、うん、あ、ちなみに理系は高校の途中から選べるんですよ、文系から。
はいはいはいはいはい、
うんうんうん、理系に来たのは一つはその科学好きだったのと、
うん、
でも物理とか全部嫌いなんですよ、数学も、まあ、全然嫌いで、でもだから中学の時に家庭塾行ってたんですよ、なんかお家でやってる、
うん、塾、
そこに来てた、そう、先生があのどっかの大学、神戸大かな忘れた、どっかの大学の関西の大学の大学院の研して先生徒の人 でその数学とかの授業やってる時にその、
うん、
自分の研究の話をするんですよ、私たちが問題解いてるときに。
へ
え。理系めっちゃ面白いよって超いつも熱く語ってて、その話はすっごい好きで、
うんうんうんうん、
それ覚えてて、だからなんかで選択することがあれば理系行こうってなんとか思ってて、めっちゃ楽しいんだよっていう話をずっと聞いてたから、楽しいんだろうなと思って、
それはいいですね、
って思ってたのと、科学好きだからもう物理も数学も嫌いだけど数学で行こう、
それが面白すぎる本当に
本当物理嫌いでしたね意味てか嫌いというか苦手でしたね、意味わかんねえなと思う。
いやとはいえ、ね、大学受験だとね、その科学一本やりでいけるかっていうとい
けないんですよ、
いけなかったりもするから、
そうだから勉強しましたけど ね
他の科目もやらざるを得ないからやりますけどね。
そう、そういう不思議なもんでね、多分ただの苦手意識なの。それこそその計算科学大学院でやってる時って数式めっちゃ解かなきゃいけなくて、
うんうん、そうですよね、うん、
でもそれは別に嫌じゃなかったんですよ、だからそれこそ、
そうなんだ、
原子の動きを見るためにやってるものをやってるのは全然嫌じゃなかった、ね、面白いなと思った、あ、これやったらこんな式が出るんだ、でも数学自体は好きじゃないんですよ
手段と目的じゃないですけど、その、ね、
そうそうそう、
何かそう自分の知りたいことを知るためにやるのは別に苦になんないみたいな、
そうなんだろうなと思いました、
かもしれないですね、うん、いやそれはなんかただただね、あの計算するだけが目的になっちゃうとなんか嫌だったのかもしれないですよ ね、 そうそうですね、頭入ってこないんだけどみたいな、
全然入ってこなかった
じゃあ本当にその、うん、まあ 中学の時の先生に、塾の先生にその理系楽しいよだって研究楽しいよみたいなことを、
はいはい、
まあ、聞いていたりとか、まあ、その高校の授業で、あのナトリウムの実験で、あ、こういう科学って面白いじゃんみたいなことが、
それぐらいのめっちゃ適当ですよね、うん、だからそれだけでいきます
もっと小さい時はなんかそういう、あの小学校の時とかになんかそういう理科の授業が好きだったとか実験が好きだったとかはあんまなかったですか？
ないですね。小学校の時は勉強全然好きじゃなくて、スポーツが好きで、
へ
ー、ずっとサッカーしたり野球したり外で、
うんうんうん、
であと、ね、大工さんに憧れた時期
え
かっこいいじゃないですか、あれ長いで、じゃ本当に近所で一回、ちょっと僕めっちゃかっこいいと思う、近所にこれちょっとあれちょっといつも珍しいでって言われるんですけど、やりたすぎて、
うんうん、
近所で家を建てる
人が
いたんです、
はいは
い、すごい家の近く、
うんうんうん、
行って何か手伝わせてくれって言って、うん、小学校の時毎日掃除だけしてました最後で、
まあ、
で
ねえ
片付けをして毎日行って決まった時間に学校終わって、
うんうん、
で家が2階建てだったの、2階はもう危ないから1階建ててる間は毎日手伝いに来ていいよって言われて毎日やって、で報酬でジュース1本もらえるんですよ
優しい
親方がジュースくれるんです、片付けて、で何個かだけ棒切らしてくれたブリーンって
、優しいけどいいのか
そうそう、いやでも近所のおばちゃん家を建ててる、
うんうん、うんうん、で多分ね
それめっちゃ覚えてますね、
いいところだったんでしょうけどね、
いやそういいよって言われてめっちゃ勉でこう教えてくれて家はこうやって建ててる今考えたら超いい人
確かに
の人、
だからあんまなんか人見知りしなかったんですね結構グイグイじゃないですか、
グイグイですね、めっちゃ憧れてた時期があって、
ね、
かっこいいなと、あのバンバンバンって壁にホッチキスをして、あれかっこいい、
なんか、
はい、
なんかやらしてみたいな、
そうなんかやらしてほしくて掃除だけでやらしてくださいみたいな、
すげ
ー、言ったのが、だからもうそうですね、それぐらいかな、小学校の時なんか変わったことした、あとはもうずっと遊んで勉強も好きじゃない中学も同じです、勉強好きじゃなくて、
うーん、
部活だけしててみたいな感じで、
へー、お家にパソコンってなかったですか、
ワープロがあっただけとかですかね、
あー、
ワープロがあっただけです、だからもう、あの家にほぼいなくて、
あ、自分が
外で遊んでるかそう、ずっと外で遊んでるか部活してるか、
めっちゃ元気いっぱい
めっちゃ元気いっぱい、そう、中学の時は陸上部だったんですけど、陸上が好きだったんで、
うんうん、
それこそ陸上部で走って帰ってきたらまた走りに行くみたい
まだ走るんだ
まだ走る、まだ走って、わーって2駅ぐらい
駅走って、あんだけ走ってまだ走るなんていう
まだ走るみたいな、ちょっとバカなんで、こぎが好きなことしかやんないから
いやー、でさ、まあ、面白すぎる、
でも勉強なんかもうその部活がないのがテスト休みですよね、
うんうんうん、
でテスト休みになるともう友達遊びに行ってみたいな感じだから、
うん、いやでもインだと結構研究室に入ってずっとね研究、
そうですね、
やるじゃないですか、はい、なんかその元気いっぱいだった子がなんかで、かつそう子供の時別にそのパソコンが家にあったとか技術と触れる機会があったとかではあまりなさそうな感じだったけど、はいはいはい、でもあの院に進んで研究をするっていうのがすごい面白いなって思いました、
そう、でもそれもそれで楽しかったですけど
ね、
なんかずっとこもってるんですよね、うん、ああいうのって
ですよね、なんか
朝から朝来て9時ぐらいになると、
うんうんうん、あのご飯買いに行って走って回って、でもまた帰って走ってるもそうですけど、やっぱ好きなことだともうずっとやるみたいな、ね、なんかそういうことがあるのかもしれないですよね
それこそ研究室とかだと、うん、あの全然床で寝てます
出た
あのサーバーあるんですよ、計算機科学だから、はいはいはい、サーバーがあって、うんうんうん、サーバーね、うん、運ぶときに梱包用のなんていうの、緩衝材、
プチプチ、はいはいはいはい、
すっげーでかいのがあって、
うんうんうんうん、
あれに丸まって寝るとまあまあ暖かい朝方3時ぐらいまで研究してると車って朝まで
時間もったいないしね、帰るのもったいないしね、
そう、どうせまた来るし、近いですよ、とはいえチャリで5分ぐらいなんてめんどくさすぎて
どうせまた来るしねすぐっていう。
そうそうそうそう。
いやなんかだからやるってなったら、
それはそれで
多分楽しいからなんですよね。それもね、いやいや
じゃ全くなさそう。それも含めて楽しいんですよね。
うん、ね、
なんか車ってね。
なんかやらされ感が全くないっていうか。好きなこと
だからそういうのも全部楽しいみたいな。
いやで、なんかまあ仕事をしてみると、あのまた今までの研究とまた違うところじゃないですか。結構ソフトウェア開発というか。
そうですね。
で、それもなんか結構自分にとってはあのフィットしてたなっていう感じがあったんですかね、働き出して
から。そうですね、なんかオフィスを見に行った時に、
うん、
あの学生時代にその見においでよって言われて、
うんうん、
机の上みんなすごかったんですよね。なんていうんですか、好きなフィギュア置いて。
あー、
わかります。
はいはいはい。
それがめちゃくちゃ研究室と似てたんです
よ。ああ、確かにね。なるほど。
みんなね、好きなねポスター貼ったり。
うん
うんうん、うん。だからなんかすごいその仕事の仕方が似てんじゃないかなと思って。
そうかもしれない。
なのでそういう意味では入った時にあのまあ割とまあ楽しくできたというか、その仕事の仕方。
うん。
ただ夜は家に帰らされますけどね。
そうそうプチプチに車って寝るなと。
プチプチに車って寝たら怒られます。
ちゃんと家があるのか帰りなさい。
家に帰る。
会社が怒られるんだと。まあ当時ね、まだ
そこまで厳しくなかった
けど。いや、怒られる。
なんか一回そのノリで夜すっごい仕事してたら、一回その人事の方が心配してね、大丈夫って思い詰めてない？って、
うん、
面談されて。
はいはい、
いや楽しいですよみたいな言ってたら楽しい、でも夜遅く帰ろうねみたいなダメだよ仕事そこまでしたらっつって、じゃあ朝ならいいですかっつって始発で行ってた時期ありますよ。朝ならいいですかっつって、
や
ると、ね、夜は8時には帰るから、朝そうそう始発に行ってた
会社もね、 ありがたいけど困るというやつです、ね、
そうそう、困るやつ、怒られてます
よ。そうそうそうそう、
あんまり長くいいね、帰れよ。
はあ、いやちょっともう純子さんのこの楽しくってハマったらひたすらやっちゃうぞっていう感じが、
うん、そうなんだ。逆にハマんないと全然やれないのは
ありますね。なんか私そのお仕事をその今の会社に変わった時になんか素朴な疑問で、まあ、今の、まあ、前の会社はその日本の会社だったけど、今の会社は、まあ、日本の会社じゃないじゃないですか。なので、はいはい、そうだからコミュニケーションとかも、まあ、ある程度その英語使ったりする部分もあるのかなってとなんとなく思ってはいるんですけど、
めちゃくちゃ英語を使いますね。
ですよね、うんうん、
基本英語ですね。でもね、
なんかその転職するときにあの元々英語の勉強されてた感じなんですか？
してないんですよね。
おお、おお、
してなくて、そうよく GitHub 入れてくれたな。めっちゃ面白いって自分で言うなって感じだけど、そのそれこそ面接受けたとき相手が言ってことほぼ分からなかったですよね。で当時そのなんで GitHub 入ったかって言ったら、
うん、
その私 Java の開発してたんですけど、それと並行して途中から、
うん、
それこそソースコードの管理とかそういうことをしてたんです
よ。
当時ね、そのインフラの方が私が入社した時にその CVS、
うん、
サーバー管理されてて、でそうなんだけど、まあ、インフラの方がされてるんで、で、そしたらそのエンジニアの誰かがサブバージョン使いたいよってなって入れるわけ。そしたらそれはその導入したエンジニアの人が自分で管理する。でも割とみんな使って、で CVS とサブバージョンがあって、ね、でまた Git 使いたいよとか話があって、いろんなところにこうバージョン管理のシステムがあって、っね、でそれがすごい嫌で、
うんうんうん、
で私が一時期その API のプラットフォームを開発することがあって、
うんうん
う
ん、
でそうするといろんな人 の, その内部 API の仕様を確認したりソースコードを見たりしたいんだけど、いろんなとこにこさんいろんなとこに散らばってるコードを探すのめっちゃ大変で、これしんどいと思って、ま、それでその一元管理する委員会みたいなの立ち上げたんですよ、
うんうんうん、社内委員みたいなね、
いいみたいなの立ち上げて、うんうんうん、で全部自分私が管理しますみたいな、全部私管理します、
うんうん、
で移動するものを減らします、サーバージョンのサーバー減らします、うんうん、減らしますみたいな、
うんうんうん、
でこうなんとなくそれ系を集めてて、で Git やりたいって人が出た時に、うん、あじゃあ GitHub 入れようかなとかそういう検証したりして、流れで GitHub 入ったんですよね。
うんうんうんうん、
なんでそのでそれでなんで入ったかって言ったら、 ギター部使ってたんで、エンタープライズ。音合わせたまにしてて、英語で。
はいはいはいはい。
それもめっちゃ Google 翻訳使ったりして、音合わせしてて。で、そしたらそのギター部がちょうど日本語のサポートを立ち上げたいって考えてたらしくて、でも、うんうん、なかなかこう採用が難しくて、その英語もできて、うん、GitHub をまあまあ知ってる人がいなくて、うん、まあ、してたんだけど、取るの難しいから、もう一旦英語いいから、
うん、
GitHub について分かる人がいたいよ、もう英語は自分で後で入ってからやってっていうので、受けてみないって言われて、それで受けたんですよ。だから英語本当に分かんなくて。で、面接もめっちゃあったんですけど、
うんうん、
英語分かんないから、
うん、
なんとなく、こういう質問されるだろうなと思う英語を準備しておいて、書いて。で、こう、ディスプレイにこう、置いといて、立てといて。
想定質問をね。
想定質問。で、こう、多分この質問してんだなって思ったらそれを読む。
ああ、オンラインだからね。オンラインミーティング。
そうそう、ズームだからね。
ってことね。
一回、覚えてるのが、次の質問の答えをしてくれてありがとうって言ったことがあって。あ、外したんですよね。これ聞いてたろうなって言ったら、次の質問の答えを言ってた。
想定質問が先行っちゃってたんだ。
先行っちゃってて。あ、行っちゃったわと思って。
多分でも向こうも、うすうすね。多分こういうのを、彼女は準備してくれてるんだなって思ってたんじゃないですか。
そう、うすうす思ってて。ね、で、まあ、テクニカルのやつとかは、そこいくつかはその誘ってくれた日本人の方がこうチャットで翻訳してくれて、今こういうこと聞いてるよとか
同席してくださって、
そういうのもあって、うんうん、で頑張って英語で答えるみたいな、もう用意しているペーパーを読んでたんですけど、そういうことはしてたんですけど、
いやー、
なんでそう入社した時に、
うん、
当時はサンフランシスコに行って、
はいはいはい、
1週間ぐらい研修があるんですよ。
おー、
で、英語わかんないじゃないですか。
それ、ねえ。
だから、ほぼわからなかったですね。すっごい集中したら聞こえるかもしれないって思って。めっちゃ集中するんですけど、聞こえないものは聞こえないんですよね、あれね。全力で聞いたんですよ。すごい、全力で全ての神経を集中して聞くけど、うんうん、何言ってるかわかんない。
いやー、そりゃねえ。
それはね、いきなり喋るようになりませんよと思って。
いや、そりゃそうだ。
結構苦労しましたね。最初すごい嫌でしたね、だから。
そうですよね。
そう、まず言ってること分かんなくて、たまになんかその、いろんなね、人のお話聞くタイミングとかあってね、その研修の中で。で、たまにさ、名前教えてよって、順番に君から自己紹介してってよみたいなことを言ってるっぽいこと、うんうんうん、でも分かんない、こっちは。でも、どうやら右から私はどこから来たよとか言ってるから、多分自己紹介かなと。でも、不安、喋れない人って、今だったらある程度ちょっと英語で自己紹介って、そんな別にね、うん、あるじゃないですか。うんうんうん、でも、うん、当時は英語わかんないか怖くて、それさ
えも。いや、そうですよね。
そうですよね。だから、答えてる2個くらい前の人の表現を丸パクリして言ってました。
いや、そりゃそうですよね。私も本当に苦手意識がすごい強いので。
そう、丸パクリで会ってなくてももうしょうがないみたいな、もう回ってきたみたいな。
もう周りにもう早察してくれってなる。
そ
ういや
で、マネージャーのワンワンも、今も当時からもうずっと APAC チームにいるんで、マネージャーがオーストラリアの人なんです。
はいはいはいはいはいはい。
で、だからワンワンも英語なんですよね。で、今は平気だけど、当時はほぼ何言ってるか分かんないですよね。うん、
いや、ワンワンきついな。
きついですよね。
きつい
でもマネージャーは私が英語できないのを知って採用してくれてるから、
うんうん、
喋った後にたまにこうテキストで書いてくれるんですよね。こういう
あ、フォローしてくれて。
そう、フォローしてくれて。で、たまになんか分かったっつって、なんとなく分かって、あー、うん、イエスとか言ったら、じゃあ言ってみろって同じこと言ってもらっ って言えませんみたいになったら、じゃあもう一回説明される。もう一回説明される。これは大事だからもう一回言うやつ。
優しい。
そう、最初だいぶしんどかったですね、でも英語。
いや、そうですよね。まあでも、
で、まあ、トレーナーも英語。
ああ、そうですよね。
そうそうそう。
でももうね、結構年月経ってますもんね、入社されてから。
その今はそうですね、
どうにかこうにか食らいついてこられて素晴らしいです、本当。 しかもその間産休も取られてますか？
そうですね、産休育休5ヶ月取りましたね。
うんうんうんうんうん、これはもうあの会社のお話なんで、あの答えたくなかったら全然あの答えなくて大丈夫ですし、後からカットもできるんですけど、
はいはいはい、
あのそういう場合って産休育休って日本の制度にのっとるんですか？
あ、そうです。あの一応会社としてこれこれこういうサポートがありますよっていうのはあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、その補助は受けながらも、あの法律上はその日本の法律にのっとって、
あ、そうなんですね、
休業の申請とか、
うんうん
うん、そういう手続きで、しかもその私がその産休取った時2019年なんですけど、
うんうんうん、
かな、うん、そうだ、でも私一人目だったんですよ、日本人で産休、
はいはい、
育休とか何のルールもなくて、しかもその US の HR の人も別にそんな詳しくないから、
そうですよね、日本の制度な
んて
知ら
ないよね、めっちゃ読んでめっちゃ調べて、ね、これこういう書類出さなきゃいけないんだとか、うんうんうん、めっちゃ調べて、しかも HR の人もめっちゃ英語で頑張って協力してくれて
ね、え、
そう大変でしたね当時、だから
そうですよね、なんか提出する、ね、
誰かを知ってる人みたいな、
確かに日本語の書類だからね、そうそう、日本語で出さなきゃいけなかったり、
そうし、
確かに、
まあ、違うし、そう最初しなかったですね、だから、
うん、そうだ
わ、こういうことをしなきゃいけない、こういうのが必要っぽいよとか、
いやそれこそなんか
の調べないといけない、
保育園入園用の書類とかいっぱいあるじゃないですか、
そうそうそう、
あれとかも、
そうそう
ね、日本語
だし、今はね、うん、そうそう、何人か取ってるんですけど、私最初だったんで、うん、それめっちゃ調べた記憶ありますね、う
ん、いや確かにな、なんか
誰かって思いながらすごい
本当、あの申請する、
いつから何したらいいのみたいな、どうやって取れるの、
本当ですよね、
そうメールでいいの、メールで言っていいの、会社には
しかもなんか会社側もね、分かんないから、会社のやんなきゃいけないこともなぜか申請する側の人が調べて、どうやらこれを提出しなきゃいけないらしいですみたいなことをやんなきゃいけないっていう、
心配しなくていいよ、協力するよみたいなことを言ってくれてたんで、まあ良かったですけど、
あれでもそれ私も、あ、そうだ、私も実はその当時働いた会社で育休、産休育休を取った人はいたんですけど、復帰した人いなかったんですよ、だから復帰1号だったんですよね、なんでなんか私もその会社がやるべき手続きをなぜか自分が調べるっていうのをやった
気がする、
なんで私がやって
んの、あれしんどいですよね、クリティカルだしそう、子供産む産まないの時だから、まあまあ体もまあまあしんどいじゃないですか、
物理的に、なんでこんな、なんでって思いながら
もう産むんだけどって思いながら調べるみ
たいな、でも戻れなかったら死活問題だしなと思いながら、
そうですよ ね、
必死にやってましたね、そうそう
そう、本当死活問題、そうですよね、
そう、私も本当保育園が大変だったな、
そうそう、それです、それです、一番私の、うん、一番プライオリティだったの保育園決めでした ね、
本当そうですね、
生まれる前に決めちゃいましたね、私も、
いや本当に分かりますいつ
そこさえクリアできれば、うんうんうん、絶対だ、それこそその、うん、うちの会社だと日本人で私初めて取ったから、うんうん、まあ、日本のルール法律系でちょっとワンちゃんを出してきていいですか、今ワンちゃんがキュンキュンキュンキュンで、すいませんが
全然大丈夫です、
失礼します、
かわいい、
失礼しました、はいはい、ちょっとワンちゃん
全然大丈夫です、ワンちゃん入れましたか中に、
ワンちゃん行けましたそうそうそうそう、育休ね、その日本では初めて取ったんで日本の法律に関して苦労したんですけど、
うん、
その同じパックチームでは結構産休育休その女の人も男の人もバンバン取ってるから、
へ、
そこを戻ってくることに関しては別に全然あの苦労はなかったというか、
うんうん、不安はなくて、素晴らしい、
保育園決まるのと、
うん、
そうですね、日本の法律系の書類を、うん、手続き、
本当にちゃんとね、これで保育園に入りたいっていうことが自治体に伝わってるんだろうかみたいなそこが一番不安だった気がします、
結構ね、その当時その早めに行ったんですよ、区役所に、そしたら、うんうんうん、まあ大体取れませんよ保育園みたいな感じで言われて、
いや
そう、え、じゃあどうしてるんですかみたいな、なんかそのシッターの補助出るんですかとかで、出ません、え、じゃあどうしろみたいな
ね
あ、これやばいと思って、いや彼らその窓口になってる人たちに罪はないけどこれやばいと思って、
いや本当そうなんです
よ、一大プロジェクトでしたね、
いや本当そうです、でなんかね、認可 だかにどうとか認証がどうとか先に認証に入れておいてどうとかいろいろ
そうそうそうそう、
ね、
大変でしたね。だからそれこそ区外も調べて Google マップで自転車15分内ぐらいの保育園を自分でバーって出して、
はいはいはいはい、ピン立ててね、
そう Google スプレッドシートにバーって書いてこう条件
はいはいはい、
そう保護者会あるとか平日なんじゃらなんじゃらみたいなやってで片っ端から電話して行けそうなとこは聞きに行ってみたいな、もう一大プロジェクト
だった。本当にそれが一番大変って感じだった。
それはそうですね、で、まあ、最終的に認可外行ったんですよね、区外
の。
でも自転車で10分ぐらい、
ね、なんかまあ先にその決まっちゃえば気持ちちょっと楽になりますよね。
そうよ、それだけでしたね、産む時暮らしたの。本当に
いや
それだけと
か。なんとか。で、まあ、お子さんも、まあ、今だから。
そうですね。
うん。保育園に通いつつ。
はい。通ってますね、ずっと。
うん。お仕事をしながら。いや、ね、両立のところで、苦労、ご苦労されてるところありますか？少し楽になってきてる感じありますか？
いや、全然楽じゃないですね。なんかね、全然楽じゃない。まず嫌がるんですね、保育園。毎日行くときは大騒ぎ、ほぼ。
いや
説得して。で、それはもうちょっとルーティン化されてきて慣れてきたんですよ。もう行くよ、みたいな。行きたくない、行くよ、行くんだ。
切りないからね。
決まってんだ、つって。そう、分かってるよ、行きたくないのは分かってるけど、行く日なんだよ、みたいな感じ。なんだけど、乗り鉄なんですよ、うちの子。
え？
電車好きで。うん。で、保育園の後、大体電車乗るんですよね。で、しかも今、それこそ都心に住んでるんですよね。だから、地下鉄あるはあるわで、もういくらでも乗れるんですよ。
うん、
だから、保育園の後に、電車乗ることがすごくて、全然用事ないんですよ。で、最近ハマってたのが、地下鉄が地上に出るまで電車に乗る。結構、その、選ぶ線によってはめっちゃ遠いんですよ。ね、地上に上がるって言っても、ね、違う線に乗り入れしてるんですよ、もう。そうやって、地上になったら満足して帰ってくる。みたいな。そしたらもう帰ってきた8時ぐらいの時あるんですよ。
ね、
しんどすぎて。そう。で、かつ、たまに、何々系の電車しか乗りません、みたいな。
うわぁ、むず
待つんですよ。乗らない、これ嫌だ、これじゃないって。マニアックすぎて待ってるんですよ。でも帰りたい。ママ何でもいいよって。ママ何でも、ま。私も電車好きなんですけど、でも帰りたいみたいな。もう長すぎて帰りたい。もういいじゃん。これでいいじゃん。みたいな。これもほら見てレトロだよ。みたいな。電車。
いや、何々系は結構だな。結構。それは。
やばいですよね。何々系のあれの、なんか、バタリ板が3枚のやつじゃないと嫌だと
か。難しい。難しい。こだわりが
一年生しかないやつに乗りたい時があって、
え
もう
じゃもう
乗れないよ、1個しかないんだよっつって1個しかないんだよあの車両っつってんのに、まさかの30分ぐらい待ったら来るっていう成功体験を味わってしまった
っじゃあ30分待つってなっちゃいますよね。
30分待つってなっちゃうから待つんですよ。こうやってい
やー、偉い。マジで超偉い。本当に、
まあ。だからそう、両立って意味では、
うん、
何ですかね。仕事中は仕事してますけど、終わったらもうほぼ諦めてますね。う
ん、いやー、子供の、
別のことする。
こうしたいっていう気持ちを最大限叶えてますね。すごい。
電車に乗る日。あとは電車に乗る。
はー、偉すぎる。いやー。
皆さんしてると思いますよ、いろいろと。
いやー本当にね、うちももう、うん、そのこだわりみたいなところは本当うちも結構こだわり強い系の子なんで、ね、最初のうちは、ね、やっぱ抗ってたんですけど、まあ、これは受け入れた方が何事もスムーズにい
くんだって。そうなんですよね。そうなんですよね。説得した方が大騒ぎになっちゃうんですよね。
いやそうですそうです。
うわーってなるから、
そう
じゃあ
そう
この駅行ったら絶対帰るって約束してって絶対ね。そう絶対だよ。っていうね、約束をやってあげるみたいな、ある程度ね。
一旦受け入れて自分を調整した方がスムーズだなっていうことに。
そうそうそう、体力とかね、メンタルとかね。
そうそうそう、時間とかはもう大人の方が調整する方が最終早いな、うん、みたいな。
早いし楽ですよね、メンタル心身ともにね。
そうそう、お互いにね、バトル
バトルがね始まる。 体力ぐっと削られますからね。
はい、あと皆さんにですね、あのおすすめのエンタメ作品をお伺いしていて。
あ、本題が来ましたね。
ぜひ聞かせてください。
いや、もう私は完全に K-POP ですね。好きで大好きで、あの追ってるのがあって、うんうん、アイズワンって知ってます？
あ、もちろんです。
アイズワンってそのプロデュース48っていうその、うん、いわゆる、なんだっけ、サバイバル系の番組、勝ち抜いた人たちがデビューできますっていうのをすごい見てハマって見てた時期があって、そっからそれでできたアイズワンをが大好きでずっと追ってて、うん、それこそ逃すことなく結構コンサートとかイベントに行ってて。
おー、素晴らしい。
あの、うんうんうん、ハイタッチ会とかも参加してて、めっちゃ
すごい。
そう、私あの産休1日目がハイタッチ会行ってましたね、
はい、やった
やった。しかもハイタッチ会の後にそのままなんかのそれこそテックウォーマンテックテラスみたいなイベントの登壇があったんで、うんうん、ハイタッチ会にタクシーで行って、そのままタクシーでイベント会場に行って登壇してくる。
やった。
そうそう、
充実してる。
充実してる。でそれがこう子育てしてる間に、まあ、解散して、でそれぞれがこう別のグループであの活躍し始めて、
うんうん、
でやっと今オンラインのイベントとかが始まってきてて、でそれずっと追ってますね、うんうん、今。
なるほど。
子供までから一回もイベントには行けてないんですけど、でもちょうどやってなかったですね、おそらくほぼコロナとか。
そっかそっか。だからルセラフィムとかも、ルセラフィム
ですね。
ルセラもだからアイズワンからさくらちゃんだったりとか、
そう、さくらちゃんとかチェウォンとかが行って、うんうんうんうん、まあ他もアイブとかもね、あの、うんうんうん、ゴニョンとかユジンとか、
うんうんうんうん、
そ
う
そ
う、
それ全部追ってて、
そう。そういうことなんですね。
大好きすぎて、そう、うんうん、それこそあの会社内に K-POP っていうチャンネルがあってK-POP 好きが集まるチャンネル、
超いいチャンネル。
そこでめっちゃみんな K-POP めっちゃ共有して、ただただリンクこれめっちゃいいみたいな。そういうめっちゃアクティブに活動します、そこで私。
いや
いい、
そろそろだから現場復帰したいなって感じですよね。
したいです ね。今回そう、今度確かルセラフィムが韓国でキンキンでイベントがあって、
うんうんうんうん、
まあ韓国なんでさすがに行けないですけど、まあ、日本でやったら行きたいですね、
うんうん、なんかママみたいなイベントとかでね、また来ると思うし、うんうんうん、その時に行けるとバッチリですよね。
行きたいですね。
ね、
K-POP はね、
まあ、そうなってくると現場行くってなると、また子供をどうする問題っていうのが出てくる
んですよね。お腹の中にいる方がまだ連れていけたんです
よ。そう動きやすいからねっ
ていう。動きやすい、ね、まあ、動きやすいと言っていいのか分かんないんですけど、普通に並んでましたね、あの列に。ハイタッチ
会私の場合はおめえが何言ってんだっていうぐらい言ってるんで、ちゃんとなんかあれなんですけど。
韓国めっちゃ羨ましいですね。でもでも、いやでもこれ、しかもヘビーに好きだと、うん、コンサートの後も戦いじゃないですか、前後で、あの、
そう、
で絶対グッズが出て、
グッズ
コンサートの後は集合写真出るでしょ。
そうそうそうそうそう、そうだからあの、子連れとかないんですよ、まず。
ないですよね、ありえないですよね、ほぼできない。韓
国近いから、なんか子連れで行けばいいじゃんとか言われると、うん、いや、無理、
無理ね。あの
そういうことではないみたいな。
そういうことじゃない、あの中の活動がすごい忙しくて。そう、それこそ写真交換するじゃないですか、終わったら。
いや、ほんと、そうそうそうそう、待ってなきゃいけないしね。そうそうそうそう。
そうそうそう。そうそう、
だからもう、だってそれどころじゃない。
アイズワードの時めっちゃ行ってて、コンサート。まあ、初回は一人で行ったんだけど、うんうん、その後は一応夫の分も申し込んで一緒に行ってて。でも、夫は、まあ、好きとかじゃなくて、私に、
夫優しい。
一緒にできてるんですけど、そうそう。だから、なんとなく歌も全部知ってて、みたいな、メンバーも。でも、あの、前後の、私がグッズとか買いに行くときははぐれてましたからね。
いや、そうですよ。結局
一人先行くから先行くからみたいな。
ほんとそうそうそう。ちょっと面倒
見て。早く並ばないといけないから。
そうなんですよね。
子供にできないですからね。
結構。だったらね、日本に行ってもらうっても同じだから。
同じです。置いてくからね。じゃもう行ってからみたいな。グッズ買いに行くからって。
そう。結局ね、ホテルで。待っててもらうとか、夫に見てもらうとかだったら、だったら日本で住み慣れたところで待っててもらった方がいいじゃん。住み慣れた
ところで子供とね。そうそうそう、間違いないですね。まあまあ、こっちも死活問題みたいな、本気で言ってるから、こうね、配慮できないですかね。
あの全くそう普段はなるべくその子供のあのこうしたいって気持ちを受け入れようとしてると思うんですけど、そうそうそう、あの当日とかマジで1ミリもそんな余裕ないと思う。
ないですよね。ちょっとでも逃したら、ないないない、もしかしたらあれ逃すか振り切れちゃうやん。
本当にあの会話とかできない可能性が高いからちょっとも
うこの日あの終わりかけになったらもう調べ始めますよね。どこ会場のどこで何が起きて
だからマジであの本当にひどいなって思いつつも、あのちょっと申し訳ないんですけどいなかったことにしてくださいっていうこの日についてはちょっとお母さんのことは忘れてください。
それぐらいはね、それぐらいはいいと思いますよね。もう応援ですよね。
そうなっちゃうんで、ちょっとそろそろ ね現場復帰ですね。
したいですね。純子さんも。いやそろそろね、もうね一緒に連れてくるとちょっとね無理だから、そうです、
そうそうそう、
託児所置いてほしいですけどね。ね、無理だと思うけど、ほぼ若いからね、ほぼ若いから無理だと思う。
みんな、ね、
ちょっと高額にお金払ってもいいから置いてほしいなと思いながら。
それすごいな、託児所付きコンサートやりだしたら激アツですね。
それアツですよね。もっと増えるとやってほしいですよね。
めっちゃ熱い。
連れてって、
うん、
でもなんならさ、そこでもうあの子供も同じように好きになるようにいろいろやってくれて構わないです。
全然全然。
写真置いてたりね。
そうそうそうそうそうそう。そう全然そこディスプレイ置いてもらって、ね、本番はそこ
中継してもらって、置いてもらってね、子供をこうやってやってる。
そうそう、子供用にね、なんかそれぞれね、スティック配ってもらって、 それは熱いな。
ありですよね。
あり
そういえばなんか昔ストリートスーパーって知ってますか？ストリートウォーマンズファイターズっていう、
あ、はいはいはいはいはい、
Mネットの、あれ私見てた時期があって、めっちゃ家で
Mネを見てる時点で。
あの日本ではスーパーめっちゃハマってて、その女性のダンサーがこう対決するやつ、
はいはいはいはいはいはい、
それすっげー見てて、で、うんうん、で家でその中に一人あのブレイクダンサーの人がいて、バーッと踊るやつがあって、うんうん、それすっごい見てたら、うん、子供が当時まだ3歳になってないんですけど、ブレイクダンス真似してましたよ。
かわいい。
超英才教育。なんかポーズ決めてました。あの逆さになって倒立みたいなんで、
かわいい。
見すぎて音楽に合わせてくるくる足回すとこでぐるぐる回ってて。
そういうのめっちゃかわいい。
いや、英才教育してるわ私と思いながら。
なりますね。うちの子も夜になると私がこっそりしまってるあのアミボムっていうんですけど、BTS のライトスティックを出して振り出すんで、
英才教育、
いつか英才教育、
いつか一緒に、いつか一緒にね、オタ活もみたいな。
そうそうそう、でも実際そういう方もいらっしゃいますよね。ちょっと世代が上の方とかだと2代で、
ね、そうそう待ってるんですけど ね結構だから、そのターン、そしたらね協力し合いますから。
親子でね。
親子でね、みんなでね。
ちょっとでもお母さん湧き方がちょっとえげつないからドン引きされちゃうかもしれない。
そうですよね、普通に呼びますからね、名前とか。
そうそうそう、ちょっと夫とかはマジで絶対無理だな。
引かれるって。
そうそうそうそう、いやーすいません、そんな。
いや、ね、これはねしょうがないですよね。私もいつか復帰したいなと、現場復帰
を
果たしたいなと思って、
ね、っ、うん、そろそろアップを。ぜひぜひ。
仕事にね戻るのは安かったんで簡単だったんですけどね、ちょっとこっち側の方が戻るのと。
ねえ、ほんとそうですよね。いろんな条件を ね
家族の理解が必要ですよね。
ほんとそうですね。
うん、
ぜひちょっと純子さんがキンキンに現場に戻れるよう、私も
ツイートしてますよ。絶対ツイートしてますよね、韓国行ってたら。持ってましたもん、ツイッターアカウント別で昔。
あ、オタク用、
オタク用で、あの、
はいはい、
あの何ですか、
ね、
誰、何々の写真持ってる人いませんかとか、そういう
交換とかね、
うち持ってます、交換のやり方。
わかります。
ね、それね、今はもう死んでしまってるアカウントです。
いやいや、多分徐々に多分戻っていくと思うので見守ってます。はい、ありがとうございます。なんか他にエンタメでおすすめのものってありますか？
どうだろう、いやでも K-POP ぐらいかな、私が見てる
のは。
そうですね、
もう追い出すとね、あの多いから。
まあまあね、
そう
グッズとかもねオンラインで発売してもまずそのタイミングに見計らって、
しかも情報発信
アラウンドとかつけてますもん私。
アイズワン出発だと追わなきゃいけないものが多いじゃないですか。なんか
うちでもルセラフィムメインでアイブとか、うんうんうん、まあ、ユリとか、 キエナとかは、まあ、後で追ってる感じですかね、他のメンバー。
いや
でも一つのグループでも追うの大変じゃないですか。
ルセラだけでも大変じゃないですか。
大変ですよね。
ねえ。
なんかその韓国語での方でバーって出てるのと、うん、日本の方で出てるのと、結局私最近行き着いたのが、すごいヘビーなオタクがいるんですよ。ルセラヘブの方がいて、オタクってオタクの方がいて、その人のツイッターをフォローしてますね。
うんうん、ああ、わかる、ま。いい具合にまとめてくれるっていうね。
いい具合にまとめて、今度いついつ何が出る。あ、
追い切れないから。そう助かる、
全部ね、うん、まとめてね出してくれるんですよね、一個に。
いや本当ありがたいですそういうのが、
ね、あれが一番いいなってなりなが
ら、そうちょっと目を離すとね本当に追い切れなくなってるんで、
ね、いや全然追えなくなりますね。
わかる。いやありがとうございます。なんかあの宣伝したいこととかなんあったらぜひお伺いしておきたいんですが、何かありますか？
宣伝したいことはなんかまあ今度その4月9日にこれ私が主催者ではないんですけど、
でね
いやなんだっけな、ウォーマンテックテラスでイベントで、うんうん、イベントがあるんで、
はい、
まだ多分席が空いてるんでよければ、はい、あの参加してください。だからそれこそサイバーエージェントかな、はい、会場が、
うんうんうん
うん、その関連であの話が来て、
あそうですね、はい、
元同期から
オンライン参加もあるみたいなので、
あそうです、そうあとあの、はい、託児所も
4
名まであるはずですね。そうそう、それもあって私今回参加できてる
ん
ですね。
うんうんうんうん、
子供預けて登壇していいですよって話だったの、素晴らしいですね。
会場での参加もできるしオンラインでの参加もできるっていうことなので、
できますね、
はい、ぜひあの URL 一緒にツイートしておきますので、ぜひぜひ
皆さん参加ください
。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひツイッターやウェブサイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると、次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお願い、お会いできたら嬉しいです。さよなら。
ありがとうございます。